お祈りをいたします。あなたの一人子が一人の乙女を母としてこの世界に生まれてくださいました。私たちに愛を明らかにするために私たち自身の罪が生み出す暗闇から救い出すために救い主が生まれてくださいました。2000年前にベツレヘムの会話桶で始まった出来事は今も私たちにあなたの愛を語りかけています。私たちは救いを求めて今この時を歩んでいます。神様助けてくださいと祈りながら毎日の生活を営んでいます。そのような私たちに神様あなたは私たちの誰もが想像することもなかった素晴らしい答えを与えてくださいました。あの夜天使たちが羊飼いに告げた福音の知らせは今も私たちを生かしているのです。神様どうぞ私たちをこの福音の言葉によって生かしてください。主イエスキリストの福音の出来事によって私たちに新しい命をお与えください。私たちの思い煩いや私たちの絡みつく罪をすべて後ろに置いてあなたに向かうことができますように。暗闇に属する思いをどうぞ捨てさせてください。神の子が来てくださったのに会話桶しか準備することのできなかった私たちの無関心をどうぞお許しください。光からの光、誠の神からの誠の神でいらっしゃる方をどうぞ今新しい思いを持ってお迎えさせてください。神様どうぞあなた様ご自身の霊によって私たちに今御言葉を語りかけてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。ルカによる福音書第2章10節から12節までをお読みいたします。ルカによる福音書第2章10節から12節までをお読みします。 今日私たちに語りかける神様の御言葉を聞かせて。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって会話桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。1日2日ぐらい前から私たちの家では、家族ではマリアさん今頃陣痛が始まったのかなって言いながら過ごしていました。この時ウィザンですからね、大変だったんじゃないかなってことを話しながらこのところを過ごしていました。うちは、私の妻は最初の時も随分と長いこと海の苦しみを味わっていたので、マリアどうだったのかな、そんなことを考えながらこの数日を過ごしていました。マリア、この人はどこにでもいるような一人の田舎娘です。ごく普通の一人の女の子、今では言っていいような年齢の女性であったと思います。もしかしたら私たちは聖母マリアというような形で少し神格化しすぎてこの人のことを見ているのかもしれません。どこにでもいるごく普通の一人の女性、その一人の女性を母として主イエスキリストはお生まれになりました。マリアはどこにでもいる私たちの一人です。クリスマスは神の子であるイエス・キリストがどこにでもいる普通の私たちのところに来てくださった、そのことを私たちが祝う日です。そういう私たちのごく普通の日常、そのありがたさというのは、もしかしたら私たちは、この1年数ヶ月、例えばコロナのこと、こういうことでも日々実感させられるようなものであるのかもしれません。普通の日常というのは本当に得難いものです。しかし私たちは順応しますから、ありがたいなと思っていたものも、そのありがたみっていうのはいつしか忘れてしまうようなところがあるかもしれない。でも私たちの毎日っていうのは続いていく。キリストはそういう私たちの毎日の中に宿ってくださいました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。クリスマスを告げる天使の言葉です。天使はあなた方のために、あなた方のために救い主がお生まれになった、そのように言いました。今日ダビデの町で救い主がお生まれになった、そういうふうには言わなかった。 あなた方のために、今日ダビデの町で、あそこに住む人たちのためにとか、イスラエル人のためにとか、この時代の人のためにというふうには天使は言いませんでした。あなた方のために、それは私たちのためでもある。私たちのために救い主が、メシアがお生まれになった、イエス・キリスト、この方は私たちのために生まれた救い主です。少し、こういう状況の中にあるので集会の数が減ってしまいましたけれども、今年も何回かクリスマスのお話をいたしました。ここに来るまでも日曜日、アドベントの日曜日を過ごしてきましたし、クリスマスの祝いも少しありました。クリスマスの話ってある意味なんていうか決まった話ですよね。今年はちょっと気分を変えて羊飼い来なかったことにしようとか、今年は博士がつかなかったことにしようとか、そういうことはまあありえないことで、決まった話がクリスマスの話です。しかし今年のクリスマスはもうちょっと話すことがないなとか、もう飽きてしまったなっていうことはない、そんなことはありえないことです。やっぱり毎年毎年、そして今年もクリスマスは特別な日です。特に今日の先ほど朗読をしたこの御言葉、私は特にこの言葉に今年まる新しい感動を持ってこの言葉を覚えました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。私たちのために、私たちのために救い主がお生まれになった。この言葉に込められた神様の思い、神様の愛、この神様の熱い思いを私たちも新しい思いを持って今年受け止め直したい、そのように思います。私はこの1週間で3回ほど子供と一緒にクリスマスの礼拝をするという機会がありました。1回は保育園で、恵子さんが以前お勤めだった保育園でのクリスマスの礼拝だったんですけれども、あとの2回はこの場所で、1回は近所のコーラスのグループの子どもたち、もう1回は娘の幼稚園で一緒の友達たちの、その子たちを集めてクリスマスのお祝いの会をいたしました。この場所でやった2回のクリスマスの礼拝の時には、あそこにあるピアノの上にあるあのセットを使って、あれを見せながらお話をいたしました。クリスマスの光景って一度この思い巡らすと忘れることのできないものだと思います。馬小屋にいる、そこで寄り添っているマリアとヨセフ、貝羽桶の中に赤ちゃんが寝ている、というかイエス様だ、イエス様がお生まれになったって私たち言いますけれども、もしかしたらもっと厳密に言ったら、この時はまだイエスっていう名前も付けられていない、本当に生まれたばっかりの赤ちゃんのイエス様、そしてそこに羊飼いがいる、博士がいる、そういうクリスマスの印、私たちは知っています。こういうクリスマスの光景を 思い巡らしながら、そして今日のこの聖書の御言葉を私読みながらハッとしたことがありました。そういう馬小屋とか羊飼いとか博士とかいろんなクリスマスの光景、その印がありますけれども、聖書を読んでみるとそのいろんな印っていうのは、一つのところに向かって集中しているんだなっていうことに気づいたんです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。天使がつけた印、それは他の何でもなく貝羽桶の中に一人の血のみ子が寝ている。貝羽桶に寝ている血のみ子、それが天使が告げたクリスマスの印でした。イエス様が貝羽桶の中に生まれた、そのことがこのお方が私たちの救い主メシアであることの印だというふうに天使は告げたのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。一人の赤ちゃんが貝羽桶の中に寝かされている、貝羽桶の中に寝ているっていうそのことこそがこの赤ちゃんがあなたたちのための救い主でありメシアだ、その印だ。天使は言いました。どうして貝羽桶の中にこの赤ちゃんは寝ているのか。マリアが初めての子を産み布にくるんで貝羽桶の中に寝かせたというふうに言ったときに、聖書はその理由を宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであると言っています。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったから、ここには無関心が見えます。お腹の大きなマリア、ただ大きいっていうだけじゃない、もうお腹が痛くなり始めていたことでしょう。陣痛で苦しんでいた一人の若い母親、宿を探している、出産することのできる場所を探している夫ヨセフ、でも誰も気に留めなかった。無関心がこの赤ちゃんを貝羽桶に追いやった。今でも同じだと思います。今起きていることの本当の問題は無関心というパンデミックだ言った人がいますけれども、同じ無関心がこの赤ちゃんを貝羽桶に追いやった。でもそうやって貝羽桶の中にイエスが寝ている、それがこのお方が私たちの救い主だということの印だ。天使は言います。言葉を変えると、もう貝羽桶の中にはあなたたちを救うこの方がかかる十字架がある、十字架がもうそこに立っている、告げたということに等しいと私は思います。イエス様は貝羽桶にお生まれになった、そこにはもうすでに私たちを救う十字架が立てられている。ある人が戦争が終わった年の教会のクリスマスの思い出を教えてくださいました。ちょっとそれを最後にご紹介をしたいと思います。 まあ、以前信徒の友というキリスト教の雑誌がありますけれども、そこに寄せたエピソードだということを書きながら、70年前のクリスマスの思い出を書いてくださいました。まあ、その信徒の友という雑誌に載った時のことから少し始めて、当時信徒の友は敗戦直後のクリスマスの思い出を書いてもらおうとしました。しかしはっきり覚えている人がいませんでした。それはそうです。敗戦が生んだ虚脱の思いはキリスト者をも激しく打っており、解放の喜びで包まれる戦後最初のクリスマスというわけにはいきませんでした。まあ、そのような話から始めて、その敗戦した年のクリスマスについてこのようなことを書いております。当時私が過ごしていた代々木教会では、クリスマスが近づいた時、ある男性会員が鉢植えのもみの木を持ってきました。やっと手に入れたと言って、しかしデコレーションの用意もありませんでした。そこに牧師夫人の米国人メイ・アイナ・クマガイさんが、この教会熊谷正樹っていう牧師が戦争の時もずっとおられたんですけど、その奥様はアイナさんっていうアメリカ人の方なんですね。国際結婚されたカップルで、戦争中もずっとこのアイナさんっていう方は日本に留まり続けた、この教会の牧師夫妻として、かなりその戦争中も辛いこともたくさんあったようですけれども、やっと戦争が終わったという最初のクリスマスに、このアイナさんが故国から携えてこられたデコレーションの箱を持ってこられました。教会員が取り囲み、いささか興奮気味で賑やかでした。軍国主義の時代、はばかってツリーを飾ったこともなかったのです。まず取り出されたのは金銀の古びた紙のモール、地味な古いモール、それが小さな木を飾り付けました。他に色鮮やかな賑やかな飾りは何もなし。そして最後にアイナさんは英語で、これが大事なのと言いながら、もう一つの飾りを取り出しました。誰もが当然期待したのは金色の星です。ツリーのトップを飾る星です。しかしアイナ先生が手にしたのは木製の小さな褐色の十字架でした。そしてそれを静かにツリーの根元に置きました。みんな黙ってしまいました。ほんのわずかな時であったかもしれません。中学4年、16歳の私でしたが、この時の心の衝撃を忘れることはできません。自分が戦争中に信仰を言い表した神とはいかなる方であるかを深く知りました。アーメンでした。改めてこの日、どのような方の誕生を祝っているのかを覚え、皆様に祝福を祈ります。ツリーの根元に十字架を置いてみましょう。クリスマスのすべての根っこに主の十字架を置いてみましょう。で、今日は玄関のところにあるクリスマスツリーに私も十字架を飾っていました。帰りがけにどうぞご覧になってください。本当に根元に置くと、あのクリスマスツリーすごく低いところから始まっているので全然見えなくなってしまうので、うん、一番下の枝のところに十字架を飾っていました。クリスマスツリーの根元に十字架を置くっていうのはいいなと思いました。今年のクリスマスのこのイブの礼拝では聖餐を祝おうと、そういう計画を立てて準備をいたしました。十字架にかけられた方が、そしてクリスマスに肉体を持って生まれになった方が、私の肉、私の血と言って私たちに与えてくださった聖餐を私たちはこれからいただきます。この方のお体と血が私たちを生かすからです。貝羽桶の中に寝ている血の御子、この方こそ、十字架にかけられたこの方こそ私たちの救い主です。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、 一人子、あなたの御子、主イエス・キリスト、会話を受けに寝かされたこのお方が、私たちの救い主です。お互いに無関心で、そのために傷つき、そのためにバラバラになり、そのために愛の冷えてしまった私たちを、しかしそこから救い出してくださるのはキリストです。十字架にかけられたお方が私たちを救ってくださいます。今日このクリスマスの日に、私たちはキリストの十字架を仰ぎ、神様の前に心を合わせて祈りを捧げています。どうぞキリストの途方もない愛によって私たちを救ってください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。